清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。昭和30年2月、第27回衆院選が行われることになり、松村と実業家正力松太郎が立候補した。松村は胆石症を患い、ベッドの中から指揮を取った。松村が病床にいる間、地元では広志、花子夫妻を中心として選挙運動が始められていた。正力側の運動員たちが活発に動き回っているという情報に、いつにも増して熱気がこもっていた。松村の運動員たちは村の人であり、町の人であり、松村のために尽くす民衆であった。2区の人たちはこれらの人たちを松村衆の信者と言い、自らも松村衆の信者であることの自負と誇りを持っていた。松村は代議士になって以来、地元にも東京にも事務所を置くことがなく、議員会館が唯一の事務所であった。わずかに都並の古川印刷所が連絡所となっていた。選挙になれば印刷所の事務所が本部となる。運動が進むに従って、城花、福野、高岡へと事務所が移動する。どこも競って事務所を提供した。事務所に人々がやってくる。私は松村衆の信者ですと言って、人が見ていようが見ていまいが献身的に働く。それらの人々はみんな手弁当で来る。弁当を持ってこない者は食事時になると家に帰り、事務所の中はひっそりとする。選挙に関係のない第一区からも人がやってくる。わしは松村健蔵が好きなのだ。政治家らしい政治家だからだ。皆さん、日本の国のために松村を国会に送らないと恥ですぞ、と激励する。そして損得を度外視して働く人たちの熱気に巻き込まれ、自分も肉の知人を頼って運動に行く。これが一人や二人ではなかった。水野多門もその一人である。人づてに松村の高潔さを聞き、事務所にやってきた。君、曲がったことをするなよ。松村先生の名を傷つけるなよ。事務所にいた荻野貞夫に最初に言われたのがこの言葉だった。もちろんそれに惹かれてやってきたのであるが、驚くことばかりである。町の各所に貼る演説会の告知ポスターがたくさん事務所の机の上に重ねてあった。見るとどれも模造紙に墨汁で書いてある。運動する青年たちが手分けをして十数日前から一枚一枚書いたものだという。一枚一枚肉筆で書けば民衆との間に血が通うからね。荻野の言葉になるほどと思った。それよりも汽車賃を自弁し手弁当で歩き回っている人たち、何日も店の仕事を休んで奉仕している人々、それを松村の前で話すことがない。事務所にいてもお茶だけの接待である。会合を開けば集まった者同士で会費を出し合っている。陣中見舞いにもらった酒さえもしまい込んで清潔選挙を貫こうとしている。 これでは勝利気色に塗りつぶされ、小さくなっている運動員がかわいそうだ。水野は従来からの慣習を打ち破り、自費で料理屋から仕出しを取った。また事務所に顔も出さず動き回っている人たちの多いのに驚いた。ある日道で知人に出会った。早速松村のことを頼んだ。すると知人は、私は松村先生に一回きりしか会っていませんが、心から尊敬しています。先生の選挙がある限り一家こぞって応援して回るのです、という。いろんな松村信者に出会った。そして水野もいつしか松村信者になった。病床にいる松村の代理として長男の正直が選挙区へ挨拶に出かけた。父の代わりに奮闘している広志夫妻に任せっきりにしていることが気の毒であり、運動している人たちに感謝の気持ちを表したかった。それまで政治に関心がなく、会社勤めのこともあって選挙運動の様子を見たことがなかった正直は、みんなの献身ぶりに胸を打たれた。父のため仕事を放ってまで尽力されているのに、今まで子供の自分が知らん顔をしていた。正直は選挙区の人たちに心から詫びた。松村がいない選挙運動が繰り広げられているある日、松村会に電話がかかってきた。松村の病気を見ている小山博士からである。みんなはドキリとした。松村の病気が悪化したのではないかと思ったからである。小山博士は松村の病気が快方に向かっていることを話して安心させ、言葉を続けた。私も選挙運動のお手伝いをいたしたいのですが、勤めの身、思うように参りません。つきましては、あさって金沢市で学会があり出席します。それで一日早く出かけ、明日一日そちらの運動員の方々で体の調子の悪い方がおいででしたら見てあげたいと思っています。医者のできることといったらその程度しかできませんが、集めていただけませんか。小山博士からの医療奉仕の申し出にみんなは感激した。早速選挙区に知らせた。翌日、胃の調子の悪い者、風邪をひいている者、疲労気味の者など50人近くが高岡ホテルに集まった。小山博士はそれらの人たちを丁寧に診察し治療すると、夜遅く金沢市に向かった。松村が選挙区に帰ったのは投票の3日前であった。病状は快方に向かったというものの病人である。記者の中ではぐったりと寝込んだままの道中であった。福井駅が過ぎましたよ。そろそろ富山県に近づきますよ。春子の声に松村の眉がピクリと動いたかと思うと、パッと体を起こした。目が生き生きと輝いている。急いで身なりを整える。イスルギ駅を過ぎて高岡駅近くになると、背筋を伸ばし活気のある顔つきに一変していた。頭はこれでいいかい。ステッキなんぞいらんぞ、年寄り臭い、と言って、病気なんぞどこ吹く風だという調子である。高岡駅に着いた。松村は元気よくプラットホームに降りると、出迎えの人たちに声を張って挨拶をした。ただいま帰りました。この3日間どうぞご存分に私を酷使してください。高岡から車に乗り、福光町に向かった。この時間は遠藤和子著、松村健三からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。